はい、
あ、そこを取る。大丈夫、はい、2回回さないといけない来てるね、
はい、
で、ビッグレベル、はい
はい
はい、
はい、カメラ入れます、
はい、3、2、1、はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメなど愉快なことを紹介していく番組です。MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。そして本日のゲストは
ヒエヒエイ連続マン参上ヒエヒエイ、
ありがとうございます、ありがとうございます。
どうしたのよ、
連続マンさん来ていただきまして、
何
本日
なんか見てみよう、アメ横の売り子みたいになってんだけど
見てみよう映画、
なんかどうしたなんか
あったの、見てみよう映画、ラーゲリラーゲリラーゲリ見てきました
今日なんかさ、
いや、はい、
カツラみたいな感じなんて言うんだけど、爆発してる、
大丈夫ですよ、
本当
大丈夫、ずらじゃないです、
伸ばしっぱなしってこと、
そうそう伸ばしっぱなし、
わかりました、ラーゲリ
ラーゲリより愛を込めて、
私の尊敬する、安田健さんが、はい、出てます、
はい、
ラーゲリ僕も見てきました、
はい、
はい、いかがだったでしょうか、
まあまあ、
ああ、はいはいはい、
評価、
はい、
まあまあ、
はい、もう遠慮しなくて、
遠慮しなくて、遠慮って
部長受けてきて言っていいです
よ、まあまあまあまあまあ
一つ言っていい、それまあまあの顔じゃないんだけどね、
まあまあ
まあまあまあまあ
まあまあ
まあこれね、
だ要はニノが収容所に連れられ入れられちゃって、うん、戦争が終わってるにかかわらず、うん、なかなか帰ってこれないと、それを北川景子が待ってますっていうのと、でその収容所の愉快な仲間たちと一緒にいろいろと苦難を乗り越えつつ、さあ帰れんの帰れないの帰れんの帰れないのっていう映画でしたね、はい、ざっくり話をすると、
はい、
そんな感じ、
そうですね、
お話ですという、
あの瀬津監督なんですけど、
はい、
どうでした、まあまあの意味は、まあまあまあまあまあまあの意味、まあまあまあまあ分かるんですけど、
はい、
まあまあのあのそのまあまあの感じたポイントは、
まあまあの感じたポイントとしては、まあまあって、まあこれだからネタバレになっちゃうんですけど、
うん、まあまあもうネタバレなんで見に行く方はちょっとまあ、ね、まあ見にしてほらあとね、
うん、もうギリやってないんじゃないかっていうね、
お、
もう
やってないとは、
東方シネマズでやってないんじゃないですか、
全然やってます、
あやってんだ、
お客さんも入ってます、
ね、入ってんだ、
ええ、僕ね2日前に見てきました、
あそうだ、あこんなすぐす、
うん、で、
お客さん入ってました、
だからあのまだまだあれなのかな、学生さん今日ぐらい、あ、はいはい、来週ぐらいからかな、
今日え何が、
な冬休み
は、冬休みは水曜は火曜日からですよ、
あ出たの、そっかそっかそっか、俺で月曜日に、
あ月曜日まで、月曜日までお休み
だから、いやでだから学生さんとかカップルの方いっぱいいました、
はいはい、
ええ、なのでそういう方が見に行くのはやっぱケンティとかあとね、出てますからね、
はい、まあ、豪華キャストですよ、確かに
豪華キャスト、
うん、豪華キャストで、なかなか帰れる帰れないっていうところでいろいろ大変な目にあって、で結果的にあのニノがもういっぱいいっぱいになって、病死で死んじゃうっていう、
はい、
これネタバレなんですけど、で結局帰ってこれないけど周りのみんなは帰ってこれて、でニノの、まあ、衣装を最後奥さんの北川景子に渡しに行くっていうお話ですよね、
そうですそうです、
平たく言っちゃうと、
はい、平たくっていうかストレートに言うね、うんうん、平たく言っちゃうとそうですね、
はい、
はい、
まあ、見て、
うん、
北川景子に、まあ、衣装じゃない衣装を持ってくるっていうくだりのところまで、うん、全部カットでよかったんじゃないかなっていうこれ実際にあったお話なのかどうかちょっと俺も分かんないんですけど、
その衣装を持ってくるのがメインですね、はい、あれねきっとね、
そうなんですよ、
そう
だからその友人の亡くなった友人の衣装を 家族に届けてあげるっていうのはそれはすごくいいことだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
それはすごくいいことだと思うんですけど、うんうん、まあ、別にお話はそこからだったんじゃないかなっていう。
僕はねその後がまあいらなくてもよかったかなと思ったの。あの結婚式のシーンが最初にあった結婚式のシーンが最後にもあったじゃないですか、はいはい、
ちょっとね、
うん、
はい、
今ニノがねこのボロボロで、はい、映画終わっちゃうのあれだから最後の結婚式のシーンをつけたんだと思うのよ。
飯もうまいなって言ってましたね。
そう、じゃあそういう結婚とか素晴らしいんだよみたいなね、最近結婚する人少ないんであるんでそういうのがあるからあれ入れたのかなと思うんですけど、やっぱり衣装が全部着て空見上げた段階で空は広いなっつって、まあ、そこで終わってほしかったのね。
まあまあまあ確かにね。
でもあれがあったんで、うん、まあ空で終わった方がちょっと全然監督っぽかったかなと思ってい
や、なんかその衣装問題もあるんですけど、うん、衣装を結局書いてはいたけど検閲で引っかかっちゃってロシア兵に持ってかれちゃったから、うん、おのおのがみんなちゃんと暗記して覚えてた、
はい、
でそれを伝えに行く、
はいはい、そうです。
それ自体は俺すごくいいと思う。
いいと思う。すごいすごいこと、感動的、うんう
ん、いやいいと思うんですよ、
うん、
でもこれ4人いたんですよね、
うん、
4回同じ天丼が繰り返されるんですよね。あれ日付合わせて最寄り駅に1回集まればよかったんじゃないのだってあの4人は別に仲いいわけだしなんでバラバラで行くのっていう。
なんだろう。
だからその心持ちはいいんですよ、
うん、
非常に、
うんうんうんうん、
その誰かのために、自分が犠牲になってもみたいなそういうところの心持ちはいいんですけど、くどいなっていうのと、あとどうしてもニノが、まあ、ちょっと具合悪くなるじゃないですか。具合悪くなって病院でベッドに寝かされて中耳炎だっていう、まあ、大した、ね、設備もないからっていうので、うん、みんなでそれで助けてあげようみたいな感じになって寝てる最中の声がいつの間にかたけしみたいになってました。北川景子あっけーなーとか言い出すから完全にモノマネ、たけしのモノマネをするニノ、弱ってる設定なんですけど、
うん、
これもちょっとこれはもう北川景子会いてえな早く日本に帰りてえっていうはあっていう完全に笑わせに来るんですよニノが。
ちょまさん今日やりたい放題ですよね。
いやもうちょっとね、これは、我慢ならなかったです。もう
まあまあでもほらたけしさんも映画、放課を支えてる人だから。
いやいや、だから周りにお客さんがたまたまいなかったんですけど、うん、もう本当に声を出して笑ってしまうのを聞かれると、なんか怒られるんじゃないかと思って、誰もふざけてないですからね、この画面の。だから、ただ、ね、僕にはたけしのモノマネにしか見えないんですよ、ニノの具合の悪い演技プランっていうのが。早く北川景子、子供にも会いてえな、バツイチかましてよって言うんですよ。
え、お客さんどれぐらい入ってました？
7割ぐらい入ってました。
ああ
まだでも12月に見に行ったんで。
うちも7割、7割ぐらい入ってました、はい、うん、まあ小さいとこですけどね、
うん、でそれはたけしモノマネ問題はどう回避したんですか？
いやまああそこはああいう風な演技になるなと思って。
何冷静に見てるんですか？
冷静に見てるよ、もう本当に。
いやいいんですよ、衣装の内容もいいことを言ってる時もあったんです、確かに、
うん、うん、
子供たちにやってる文章のいいこと言った時はあって、ちょっと涙した自分もいましたけれども、やっぱたけしのモノマネは強いんですよ。
うんうんうんうん、うん、
2時間見てたけしのモノマネが一番強いってダメだと思うんですよ、この映画としてね。ニノのたけしのモノマネ、
いやいやいやなるほどね、
はい、
なるほどね、
うん、それでまあまあっていう、まあまあっていう。
僕が不思議に思ったのは、
はい、
ゼゼ監督、
はい、
自分で予算がかかってなくて自分でね、
はい、
の企画でこう撮ってる映画って、はい、引きが多いんですね、
うん、
引きが、
うんうん、
その風景の中に人間が喋ってるとか、うんうんうん、今回ほぼバストアップなんですよ。ほぼで 予告編見るとあの引きの絵があるんですけど、はいはいはい、本当に 80% バスタートなのね。
そうですね、確かにね、
うん、それはなんかあやっぱりそれが商業演劇ってことなのかな、
まあ、その役者をちゃん
と一人の画面でその映すうんぬんっていう、
あとちょっとね、
うん、
これ文句言ってもしょうが
ね
えかな、
あとまあ美術的にね、うん、お金がかからなくなったから、
そうそう、そこだと思うんです
よ、ね、だってさ俺ね脚本的には俺あのまあ後半のねあの畳み掛けはちょっとあれなんですけど、はい、そこまでは俺いいと思ったの、
はいはい、
でこれ全編引きだから逆に、うん、80、70引き、
うん、70引き
30バスアップよりで作ったら、はい、ちょっとえいいんじゃないってなるよな、
それはこの目キャストでそんな引いてらんないですよ、
やっぱそうなのか、その俺ねそれをずっと考えてた、
あそういうことなんだ、まあでもそれは、うん、引き取ってたとしてもよりも絶対取るから、
うん、だからそれが嫌な人は商業演劇やんないってことだもんね、
ですね、うん、あとまあ
だって引けるシーンがあのすごいあの予告編にもあるんですけど、いや魅力的なんですよ
これね、でもねあれなんですよ、あのエンドロール見てて思ったんですけど、うん、この収容所自体はこれ成田で撮ってますね、
そうなんだ、
うん、あ、まあ、そりゃそうですわ、これはこのメンツ連れて ロシアの方まで行ってらんないですし、
だ収容所のシーンも室内が全部こう近いんですよ、
収容所のシーン室内は東方のスタジオじゃないですかこれ
だと思いますよ、
そうで、うん、外のシーンは多分成田で撮ってるから、うんうんうん、ああまあいいんだけどねっていうのは思いましたね、
だからなんか
絵が引けない、
203コーチがすごいのは、はいはい、と違うのはそこだと思う、
203コーチだって誰も知らないですよ、
いやいやいやいやいやいや、いいのよちゃんまつさん知ってるだけ
で、俺は知ってますけど、うん、203コーチ最高の名作ですけどね、
そうでしょ、はい、だからそれに引きでもしも撮ったらもうそれだけね、やっぱり美術的にねいろいろあると思うんですけど、撮ったらあのそれにちょっとは手かかるんじゃないかなと思って、全然監督だから、
まあ、やれなくはなかったんでしょうけど、うん、っていう感じかな、う
ん、あまりにも単独ショットが多いんで、うん、あこれやっぱりなんかお約束あったのかなというちょっと、うん、
まあちょっと寄り気味ですよね、
うん、あとね、松坂桃李さんと安田顕さんだけやっぱり現地の人みたいにやっぱりその間で他の仕事してない人はその没頭し、うん、体もそうなるんだろうと思った、うん、やっぱバラエティの仕事とか入ってくるからね、
そうですね、
他の人は
そうですね、
うん、で、ね、その奥さん
北川景子
さんはね、はい、やっぱりヴィーナスですからね、
はい、
若い頃も年取ってもめちゃめちゃ綺麗です
よ、いや綺麗なのはいいけど同じじゃんっていう、
うん、
まあ、でも10年ぐらいだからね、
やっぱ一緒にいた人友達がいるんですけど、はいはい、やっぱり年取ってほしかったって言ってましたね、
まあそれはそうで、まあ、でも実際10年ぐらいだから、
うん、あ10年ぐらいか、
そう
10年だったら、まあ、
ここを回復して帰ってきてから10年ぐらいなんですよ、65年だから、うんうんうん、
でもやっぱりこの事実をジャニーズ の、
はい、
ファンの方が見てくれるのはまあまあまあまあいいかなと、
まあだ、うん、いいんじゃないですか、戦争が終わってロシアの方に捕虜として捕らえられてて、こういう強制収容所みたいなところにいて10年近くも帰ってこれなかった人がいた、そして、病気とかで現地で亡くなった方もたくさんいるっていうこの事実を一人でも知ってくれるっていうのが一番重要なことなんで、
うん、それはね、僕に関してはもう大正解ですね、僕も知らなかったんで、その10年も帰ってこれないな
っていうことでいいんじゃない、だからたけしのモノマネとかあんま重要じゃないんですよね、
うんうん、逆に印象残ったからいいんじゃない俺、うん、
うん、ちょっとやっぱ気になる、あんなああなんのかなと思う、
たけしのモノマネはしてないよ、それ
は早く帰ってな、日本早く帰って
動かしてない、動かしてないから、
なんて
この野郎、声に そんな張りないから。
だから
ごめん。ないから。そんな話やめてよ、本当に。ね、でもだから、うん。いや、松崎桃李さんうまいね。
みんなうまいんですよ、だから。
みんなうまい。
それはそうです。
みんなうまいのよ。
それみんなうまいんです。
本当に。もう安田健さんはもうラブだから。
安健さんが野球選手なんでしたっけ。
そう。
そう、野球選手役で出てきて、
そう、
ちょっと面白かったです
ね。安健さん最初に出てきた時さ、首なんかぶら下げて
そうそうそう、
反動とか書いてあって、そう、いやすげえなと思って
ちょっと面白かったです。
あれ見ただけで俺この映画見てきてよかったなと思った
はい、わかりました、
だ
まあまあです。私
はい、
根塚さんは、
ええ、ありがとうございます。
何その濁してるんですか。明言してくださいよ。
はい。
以上。
こういう以上です。
はい、じゃあ終わり。
はい。ね、チャンネル登録とかね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いい映画なんですよ。
いい映画。いい映画、ね。こういう映画ね、作ってくれてありがとうですよ。はい。
はい。
ありがとう。
ありがとうございます。